皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。先週を皮切りに、今月はプリエボン選考予約終了まであと1ヶ月ということで、プリエに関する記事をポッドキャストでもピックアップしております。このポッドキャストは9月の来日セミナー後初レコーディングに応じていまして、来日中のお話をしたい気持ちは山々なんですが、そうするとおしゃべりポッドキャストになってしまうし、何より前のポッドキャストでお話ししたように、三女となるプリエボンをこれ以上放置せず手を離れて独り立ちする11月1日の1ヶ月前くらいは応援してやろうと思っているからでございます。とは言いつつですね、やっぱり長女スタンス法の時は出版社に逐一報告をしてもらったり写真を送ってもらってたんですが、今回はそんなこともなく、やっぱかわいそうですね。ま、時期も違うし、来日セミナーから帰ってきたばかりだし、なんて親は常に言い訳をしているわけでございます。さて、そんなジャパンをやめて、今日は膝の伸び具合とプレーについてお話ししていきましょう。では本文です。やっぱり侮れないプリエと膝の伸び具合。筋肉を固めないで使うという記事、3パートに分けて筋肉を固めないというレッスン帳の分かるんだか分かんないのか分かんない注意を見てきましたが、そこで下のコメントをもらいました。今日はそのコメントについてよく見ていきたいと思います。太ももを固めないでと言われた時、まず手で触って大腿四頭筋が柔らかくなっているか確認してから足を動かしていましたということ。これは不可能、そして危険だということがこの前の記事で分かりましたね。どうして危険か、どうやったら固めないでレッスンできるかということは記事に書きましたし、大腿四頭筋のベーシックスな知識についても過去の記事に書いてあるので、そちらを参考にしてください。ビエモという大腿四頭筋の一人にスポットライトを当てた記事にも一瞬どうぞ。真面目な生徒たちは私たち教師の言葉を全て聞いています。筋肉を固めないでという言葉を真剣に聞くと、筋肉は柔らかくなってないといけないんだというわけです。他にもアーチを上げてという注意で足の外側に立ち、親指が完全に浮いてしまっている生徒も見てきました。アーチを引き上げるとはどういうことかを教育できていない場合、こうなってしまうのです。私も含めてだけど、言葉には気をつけましょう。ちなみにこの太ももの筋肉を固めないでという注意が難しいのは、1、膝が伸びない生徒、そして2、膝が伸びすぎてしまう生徒です。もちろん何が原因で膝が伸びないかは人それぞれですから、今度別に記事にしましょう。膝が伸びない生徒は、特に立っているとき、膝の注意をされたときに、大腿四頭筋を一生懸命使うことで膝を伸ばそうとしてしまいます。残念ながらそうすると、骨盤がタックやダックになってしまうこともあり、ますます膝を伸ばすのが大変になってしまいます。膝が伸びすぎてしまう生徒、つまり膝関節が過伸展してしまう生徒は、立っているときは大丈夫だったりとかするんですが、まあ関節に乗っかってるんだけどね。単純やデベロップの時に膝関節のコントロールができていなくって、大腿四頭筋だけに頼りすぎてしまうというのもよく見られます。特に過伸展をコントロールするトレーニングを小さいうちからしてこなかった、または膝をできる限り過伸展させて踊ることが正しいと教わってしまった生徒は、膝関節の周りの筋肉を全て使って膝をコントロールするということに慣れていません。一般の人の膝関節であれば、解剖学上少しだけ膝を曲げた状態が正しいアライメントと言われていますが、ダンサーの場合、ビデオや写真を見てわかるように過伸展を駆使して美しいラインを作っています。ですからプロレベル、またはポワントを履いて踊るレベルになったら、私はたとえ過伸展でも関節に座らないというトレーニング法を取り入れています。それが舞台で、オーディションで、そしてバレエ団で求められるからです。新体操のコーチとお話した時にも気がつきましたが、いくら解剖学的に危険だと言っても、それが競技ならば勝つためにその動きを行わなければいけません。習い事だから楽しければいいでしょうと思う人もいるかもしれないけど、いつも負けてたら楽しくないでしょ。かといって勝つことに重点を置くと怪我人がどんどん増えてしまいますし、週に1回のレッスンでトーシューズを20分程度履いてるだけの子に発表会でトーシューズのバリエーションを踊らせようとしたら危険すぎます。このバランスは教師の腕の見せ所。話を元に戻して、過伸展や膝の曲がり具合、そして年齢やバレエ歴によってもトレーニングが変わってきますが、誰でもできるエクササイズとして前にご紹介した座骨のエクササイズをおすすめしています。骨盤のアライメントを崩さずに引き上げる、膝の後ろ側を意識して伸ばすという訓練ができますから、膝が曲がってようが、膝が伸びすぎていようが、これは逆方向に曲がっていると言いますよね。訓練することは一緒です。自分の体の癖を知り、足を正しく使うこと、この動きが正しいプリエなのです。レッスンの最初に何度も何度も様々な足のポジションからプリエするでしょ。これでレッスンの最初に骨盤のアライメントを確認しているはずです。 だから理論的に考えると、幼い頃から正しくレッスンをしている場合、座骨のエクササイズなんていりません。が、過去には戻れないので、私ってダメなダンサーなんだーなんとか、ダメな教師だーと考えるの時間の無駄なので、今できることを考えましょう。教師の方々の場合、全てを知っている必要はないとは思います。怪我のメカニズムだとか対処法だとか、それは治療家の方に任せておく方が、中途半端な知識でアドバイスするより全然マシです。だけどバレエの先生なのだから、正しいバレエの動きは知っておく必要がありますよね。英語の先生が英語の文法を知らなかったら教えられないのと同じように。そして求められるテクニックやスタイルは時代によって違うから、常に勉強し続けておかないといけないのも事実。10年前32回転でダブルがあったらびっくりだったのに、今は前半全部ダブルで踊る人がいたり、足を上げる高さも年々高くなり、重力も高くなり、クラシックバレエダンサーでもコンテを踊るようになってきた。常に私はダンサーであれば、ダンサーを目指しているのであれば、自分の体に責任を持つべきだと考えています。プロになったら自分の体をケアするのは自分の責任というのが当たり前になってきますから、自分で正しいアライメントを探せる知識を身につけておくのも重要です。ツアーが忙しくって基礎練習に時間が割けないかもしれないし、バレエ団が小さくって踊りながらバイトをしなければいけないかもしれない。そういう時にこそ自分の体を知り、簡単にできるエクササイズのバリエーションを少し知っておくというのは便利な知識です。椅子の、ホテルの椅子、電車の中、立ち仕事中、時間がないのを言い訳にしないこと。いかがでしたか？この記事は2014年のもので、ここでご紹介した座骨のエクササイズも2014年の記事に書いてあります。まあ、もちろんブログの方には写真付きでエクササイズが書いてあったので、この記事を読んだだけ、音にしたポッドキャストだけだと何のこと話してんのと思う人がいるかもしれませんが、このエクササイズが姿をちょっとだけ変えて、2017年にスタンスホーンの座骨ファインダーになっております。なので今何のエクササイズだったのと思った人は、スタンスホーンの座骨ファインダーを見てください。ブログは思いついた時に思いついた順番で、私の独断と偏見で書かれていますが、本を書く時はチームが内容や流れをチェックしてくれているので分かりやすくなっているかと思います。アイデアが形になるということ、考えという目に見えないものが本という目に見える形になること、このクリエーションのプロセスって踊りにもあると思いますが、練習は大変だけど舞台の一瞬がかけがえのないものになるように、本が出て必要な人の手元に届くということは私にとっても嬉しいことなんです。たとえそれがお尻を押さえてただただ歩くという変なエクササイズだったとしてもね。プリエ本の先行予約は Amazon からプリエ使えてますかを検索し、予約して注文完了画面のスクショを book@balletstance.com に送信。私から返事が届いたら1月12日に行われる先行予約特別イベントの登録完了となります。そこでお会いできるのを楽しみにしていますね。ということで今週はここまで。来週は芸術とプリエを観察してみましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。